栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。今週も特別編です。先日行われた教えてドクター市民公開講座にご出演いただいたフリーアナウンサー笠井慎介さんへのインタビューをお届けします。闘病されている方へぜひアドバイスをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
あんまり偉そうなことは言えないんですが、確かに経験した身としてはいろいろと学んだことがありました。気づきもありました。一つ言えることは、今は患者が先生が示してくれたその選択肢を自分で選んでいく。抗がん剤ってもう20年前は毒とか言われてね、もう死の薬なんて言われてましたけども、今抗がん剤を支える QOL を上げるような生徒剤とか、そういったその吐き気止めという副作用止めが開発されたことによって、抗がん剤も乗り越えやすくなっているという。そうすると抗がん剤っていうのは実は幸せを願う薬剤って書くんですよって看護師さんに教えられて、あ、そう捉えるのかと。で、実際自分は幸せを願ってそれを今叶えられましたんでね、あ、看護師さんの言った通りだなと思います。なので、でも抗がん剤はきついので、やっぱり一つ思うのは、抗がん剤によって本当に体の負担が重いと、高齢者の方からこの治療をやめてくださいっていう話になるんですよ。で、それを見ていて家族が、先生、抗がん剤止めてくださいって話になる。そうすると治療が止まるので命は短くなるんですよ。でもその50、60だったら、どんなに頑張りきってたって、まだまだ頑張れ、諦めるな、お前にはまだ家族がたくさんいるし、そしてやるべきことがいっぱいあるんだと、やっぱり励ますのが通常ですよ。しかし80、90のお年寄りに地獄のような苦しみを味わわせながら、一日も長く生きてくださいっていうのは、私、大量の抗がん剤を受けた身としては、それって家族のエゴなんじゃないかなと感じるようになりました。なので今厚生労働省では人生会議をやりましょうと進めております。人生会議というのは、自分の末期医療に関して元気なうちに家族に伝えておく。ここまで治療はしてください、最後まで頑張ります、いや、ここまでだったらもう治療を止めてくださいというのを書面で書く、話し合う。私も人生会議のことは元気な時は知らなかったので、退院してから家族に、今度再発したらここまでにしてほしいと、そんな話もしております。で、書面で書くのが一番いいんですよね。で、別に途中で書き換えたっていいんですよ。で、うちの父親は認知症になって最後亡くなっていきましたけれども、役場の人だったんで書面に書いてあったんですよね。なのでその通りに家族で決断することができました。でもね、それをやらないと一番苦しい、すいません先生、もう治療やめてくださいって言った時に、じゃあ息子や娘が、先生スイッチ止めてくださいって言うと、兄さんお母さんを殺す気なのって、兄弟で意見が合わないと揉め事が始まる。でもあんまりいつも見ていて、お父さんお母さんがかわいそうだって言うんで、兄弟で同意して、先生やっぱりスイッチ切ってくださいって言った時に、今度はあまり見舞いのことがあった親の兄弟、おじおばが、お前ら親のことをなんて考えてんだって言ってくる。そんな風にして家族が揉めるなんていうケースは、私は友達から聞いております。じゃあ80、90精一杯生きて自分が亡くなる時に家族が揉めることを望んでいるのかってことですよ。絶対そんなの嫌ですよね。もっと穏やかに天に召されていきたいですよ。だからこそ元気なうちの人生会議が必要なんですよね。実はがんになった後のことを心配するってこともありますけれども、我々はがんになる前のことを考えなきゃいけないっていうのが、がんになってから思ったことです。
これはもう誰しも考えなきゃいけないことなんだなって本当に思いますね。
だって2人に1人ががんになる時代って言いますけども、厚生労働省はさらに情報を細かく発表していて、女性は2人に1人ががんになる、でも男性は 65% の人ががんになるって発表してるんですよ、日本人の場合ね。となると3分の2の男性は 日本人はがんになるってことなんですよ。がんは多数派なんで、やっぱりなんで俺がって思いましたけど、私なんで運の悪い人生なんだと思いましたけども、それは間違っていて、がんになった瞬間に、あ、俺もメジャーの仲間入りなんだって思わなきゃいけないんですよね。だって多数派なんだもん、うん、そう思うとうろたえないで済むんですよね。うろたえると判断を誤るんですよ、最初の一番大事な治療のところで。なのでやっぱり自分はがんになるかもしれないってことを考えながら備えておくことが大事で、それは震災と一緒なんですよ。家具の突っ張り棒をするのと一緒なんですよ。そんな風にして自分ががんになったらどうしようかな、じゃあそのためにはどうしておこうかなってことを元気なうちに考えておくことが大事で、むしろそっちの方が大事かなと、うん、今の医学は進んでいるのでね。
そんなお話が私も2冊読ませていただいたんですが、
はい、
生きる力、はい、そしてがんがつなぐ足し算の縁という5本の中にたくさん書かれていて、もちろんがんに関わっているご本人やご家族の方もぜひ読んでいただきたいんですけども、まだその病気になったことがない方も私は読むべきだなと。
あ、そうですね、
ものすごく思いました。
特にがんがつなぐ足し算の縁は去年の秋に出たばっかりでして、自分が経験したいわゆる令和医療についていくには昭和患者としての古い感覚を大転換させないといい医療が受けられないっていう経験談が書いてあるんですよね、うん、なのでこのがんになっていない、まあ、これからがんになる人たちに対してはこのがんがつなぐ足し算の縁は参考にしていただけるんではないかなと思って書きました。
これからもまたぜひ栃木にも来ていただきたいですし、
はい、
あと皆さんへのメッセージもね、ぜひ最後に一言いただきたいなと思っております。リスナーの皆さんにぜひお願いいたします。
はい、今闘病中の方もそしてご家族の方もいらっしゃると思いますけれども、本当に皆さんの治療あるいは経過観察の結果が良い方向に進むことを本当に願っております。私も今3ヶ月に一遍病院に行って経過観察をしております。完治ではなく完全寛解という寛解状況を続けております。でとにかく今の医学医療といったものが昭和時代に比べて本当に進んでいる、さまざまな治療の選択肢がある、そしてがんになったらもう終わりではなくて、がんになったからこうなれたという人生を歩むことができるんだという、そういった希望の光を忘れずに病と向き合い、そしてなった時にも絶望ではなく期待を持って治療に当たっていただければいいと思います。困難の中にいる方もいらっしゃると思いますけれども、皆さんのその難しい状況が少しでも軽減されることを願っております。誠にありがとうございました。
フリーアナウンサー笠井信介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。